Sweet Prudence Sticks. F-L-O-O-L-A-L-O.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
Let's go.
皆さんこんばんは。5月17日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。よっしゃい。はい、というわけで5月に入ってもう中旬、本当にね、時が経つのは早いものでございます。春眠暁を覚えずとはよく言ったものでございまして、過ごしやすい気候になったおかげで、常に眠たい日々を、送っているような気がいたします。よく眠れるのは、決して悪いことではありませんが、くれぐれも電車で寝過ごしたり会社を遅刻したりとかをしないようにですね、ぜひ皆さん気をつけましょう。誤解のないように言いますけど、決して自分が会社遅刻をしたとかそういうことでは、ありませんので、あしからず。さて、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく総合情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります、非常に個性豊かなコンテンツもございますので、どうぞお楽しみください。というわけで第3週目のパーソナリティを担当いたします、相原龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。FM 浦安さんの方にですね、この番組が移りまして、今回が3回目ということですので、少しずつですけど、浸透してきているのかな、どうかなというところでございますが、浦安の方、はじめまして、相原を何卒よろしくお願いいたします。東京都内を中心にですね、月に1本から2本ペースで、ピアノの弾き語りでライブ活動させていただいているシンガーソングライターです。また最近は、ピアノのサポートということで、音楽仲間のライブでピアノを弾いていたり、楽曲の提供なんかもさせていただいたりしております。ちょこちょこちょことですが、制作の方も、しているような状態でございます。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーでは、ある養殖をテーマにお届けいたします。養殖といっても魚の高を人工的に増やして育てる養殖ではございませんよ。分かってますね。そして後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは旅行で気をつけていることですね。失礼いたしました。今週もたくさんお便りいただいております。そして、楽曲も用意してございますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、お届けするこのコーナーなんですけれども、先ほど冒頭である養殖をテーマにというお話をしましたが、もともとは日本で考案されたある料理なんですけども、さてなんだかわかりますでしょうか。もしかしたら勘のいい方ならピンときたかと思いますが、そうです、ナポリタンでございます。というわけで今週のスポットライトはナポリタンをテーマにお届けしたいと思います。ナポリタンと言いますと、材料が玉ねぎ、ピーマン、ベーコンとか、ソーセージとかハムとか、あとはマッシュルームなんかも入りますかね。比較的こう手に入りやすく、 低予算で済みまして、また調理にしても、具材を炒めて、茹でたパスタを加えて、ケチャップで味を整えるといった感じで、まあ割と、簡単にできたりしますよね。また、街の洋食屋さんのメニューには欠かせなかったり、あとね、喫茶店でよく例えばハンバーグとかの洋食を注文して出てきた時に、こうなんていうのかな、お皿の端っこの部分にこうちょこんとこう添えられているっていうイメージが、ナポリタンって結構強かったりしますよね。で、そのナポリタンの発祥というのは、どんなんでしょうというのをですね、ちょっと調べてみました。これも実は様々な、諸説がありまして、ちょっと紹介していきましょう。第一次世界大戦に連合国側で参加した日本が、地中海に艦隊を派遣した際にイタリアに寄港して、トマトベースのパスタを知ったという説や、大正時代に日本海軍において、今のナポリタンと同様な料理が供食されていたという海軍持ち込み説。昭和初期のコメディアン、古川ロッパ氏の日記の中に、三越の特別食堂でナポリタンを食したことを記していて、現時点で日本最古の記録であることから、三越が発祥という説。横浜の山下町にあるホテルニューグランドの第2代総料理長、入江重忠氏が、軍人食として食べていたメニューからヒントを得て考案した横浜発祥説と、本当に様々な説があるためにですね、実際には、まあ、何が正しいのかというのはまあわからないんですけども、昭和初期という、まあ、先ほど紹介もしましたので、まあ、70年から80年ぐらい前から存在していた、まあ、食べ物であるということがわかるかと思います。まあ、そして時を経まして、1960年から70年代ぐらいにかけて、まあ、先ほどもちょこっと言いましたけど、まあ、材料費がそんなにかからないということと、調理がしやすいということから、学校の給食や、喫茶店で取り入れられて、まあ、こう広く浸透していって、まあ、食卓には欠かせない身近なメニューとなったわけですね。今はどうかちょっとわからないんですけど、学校の給食とかでも昔出されてたんじゃないかなっていう記憶がありまして、子供が好きな食べ物の中にも間違いなくランクインはされていますよね。カレーとかラーメンとか、あと、まあ、さっきのハンバーグなんかもそうですけど、そういったものに比べたら、もしかしたらちょっと劣るかもしれないんですけども、人気メニューであることは間違いないかなと思います。ただですね、その、給食や喫茶店で取り入れられて、その身近なメニューとなったはずのナポリタンが、ある時期からちょっと人気が落ち込んじゃった時期があったんですよね。果たしてそれはなぜなのかというのをですね、また番組の後半の方でちょっと続きをお話ししていこうかなと思っております。ここでですね、ちょっと一曲ブレイクをさせていただきたいんですけれども、相原のオリジナル曲をですね、ちょっとお届けしたいと思います。2007年の9月にリリースいたしました CD A Dream of Piano Man の中に、入っている曲なんですけれども、先ほど喫茶店というお話をさせていただいたので、喫茶店にまつわるですね、ちょっと甘めのラブソングを聴いていただきたいと思います。相原龍太スイーツ。
バーガンディープロモーション。
はい、というわけで、聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲、A Dream of Piano Man の、CD の中からスイーツという曲を聞いていただきました。今週のスポットライトですが、洋食ナポリタンをテーマにお届けしております。さて、先ほどの続きなんですけれども、学校の給食や喫茶店で取り入れられて身近なメニューとなったナポリタンですが、ある時期から人気が落ち込んでしまいました。それは果たしてなぜでしょうか。これ皆さんわかりますかね。もしかしたら、サラリーマン世代、まあ自分の年頃の人間だったらわかるかもしれないんですけど、1980年代から90年代にかけて炒めしブームが訪れた。これ知ってますよね。その世代の方々はね、まあその炒めしブームが訪れて、本格的なパスタが広まっていったことにより、次第にナポリタンの存在が薄れていってしまったわけですね。今 今の10代や20代の人たちからすると当たり前のようにイタリアンってありますよね。だからもしかしたらこの炒めしブームというのが来たっていうのもしかしたら知らない、かもしれないんですけども、しかしながらそんなナポリタンが近年になって再び脚光を浴びてきているんですね。まあ、テレビとかネットとかでこうナポリタンの美味しい店とかが紹介されたり、ナポリタンの専門店がここ最近増えてきたりですとか、あとはその昭和のこうレトロな文化が見直されて懐かしい味が注目されてきたっていうのがまあ背景としてあるのかなと思われます。でそのナポリタンのじゃあ魅力って何だろうということなんですけども、特に、まあ、さっきも言ったサラリーマンの方々なんかはよくわかるんじゃないかなと思うんですけど、昼飯にスパゲッティを食べたいと思ってもおじさん一人でパスタ屋に行くのって結構抵抗があるんですよね。その点洋食屋だったら、まあ、気軽に入れるし、まあ、スパゲッティといえばナポリタンでしょという考えもあったりとか、肉料理ほど、まあ、重くないし昼食を食べるにはバランスがいいという、まあ、考えの方もいたりとか、気取らずケチャップ味で懐かしい味がついついまた食べたくなってしまうよというような、感じの方もいたりですとか、まあ、本当こういった感じでね、気取らなさ、手軽さ、懐かしさといったところが、見直されてきているのかなと、思います。まあ、それとともに一方で、ボロネーゼとかアラビアータとか、あとなんだっけ、ペペロンチーノなんかもそうですかね。そういったものにこう慣れている若い世代にとっては、目新しい存在だったりするんじゃないかなと思うんですよね。で、このナポリタンが、まあ、脚光を浴びてきた、また、それに、こう、なんて言うんだろう、便乗するわけじゃないんでしょうけども、地方によっては、例えばね、新潟県では、普通の焼きそばに、トマトソースをかけたイタリアンって呼ばれているなんかその料理があったり、静岡県の富士宮市ではつけナポリタン、それからね名古屋ではね卵と合わせたイタリアンスパゲティといった感じの、まあ、地域独自の進化をしているというところもなんかあったりするんだそうですね。まあ、こういった感じでですね、イタリアンから進化をして、さらに日本で独自の進化をしたナポリタン、日本人の舌に馴染みやすく、まあ、定番でありながらもね、アレンジをしやすく、まあ、常にこう新しく、なんて言うんだろう、生まれ変わってるっていうんですかね、まあ、そういった、根強い人気を支えているメニューなのかもしれないんですよね。こういった話をしてしまいますと自分もまたナポリタンを食べたくなって来てしまいましたので、実はね僕一人暮らしを始めて、もうかれこれ8年ぐらい、まあ、随分長くなっちゃったんですけども、当然一人暮らしなんで自炊をしてるんですけども、最近ねナポリタンを作ったんですよ。で考えてみたらね、それまでナポリタンって作ったことがないんですね。さっきなんだ材料も簡単に揃うしで手軽に作れるって言った割には今まで作ったことがなくて、で試しにやってみたらね、あなかなかいけるじゃんと思ったんですよ。まあ、またこれを機にね、ちょっと自分もまた作ってみたいななんて思ったりもしていますので、ぜひね皆さんもねまたよかったらナポリタンをぜひ作ってね、お一人でもいいしご家族とでもいいし、ぜひね作って食べてみてはいかがでしょうかね。そういったわけでございまして、今週のスポットライトのテーマは洋食の、まあ、代表といっても過言ではないでしょう、ナポリタンをテーマにお届けいたしました。番組はまだまだ続いていきますよ。
僕らは生きているよ、明日も生きているよ、激しい雨に打たれても。
相原龍太セカンド CD A Dream of Piano Man and Third CD Over the Sky Now on Sale。つながるお便り、はい、ということでつながるお便りのコーナーでございます。今月5月のテーマは 旅行で気をつけていること。なかなかね、こう旅をしますとね、まあ、本当にいろんな、まあ、変な話、トラブルがつきもんだったりとかってね、あったりしますのでね、あらかじめ気をつけていること、皆さんもあるんじゃないかなと思います。今週も、お便りいただいております。ありがとうございます。早速紹介してまいりましょう。まずは、神奈川県藤沢市にお住まいのペンネームゆっきさん、女性の方ですね。海外の旅行先でのマナーや決まりを予習していくことを心がけています。会社の研修で台湾に行くときに社長から、渡航先の歴史やマナーを勉強しておくのは大人としての常識だと教えてもらい、渡航までに調べることが宿題になりました。調べたら、台湾は下水が発達していないからトイレットペーパーを流しちゃいけないなど、日本と違うところがいろいろあって、宗教がある国もあるし、調べ事って大切だなって思いました。なるほどなるほど。まあ、確かに、まあ、俺今さっきちょこっと言いましたけども、特に海外はそうですよね。日本とこう、ね、全然文化も、違うのもありますし、いざ海外に行ってみたら、現地でも、ね、トラブルになるとね、結構厄介なことになったりしますし、ね、ましてほら日本語ね、相手も多分日本語勉強している国とかも多かったりするんでしょうけど、基本やっぱりなんかトラブルが起きるとね、ついついこっちもあたふたしちゃうし、でやっぱり言葉が通じないとね、本当に大変なことになっちゃうっていうのはあるので、あらかじめこういった、まあ歴史とかマナーとか、特にマナーなんかはね、本当気をつけてやらないと、なんて言うんだろう、相手の国の人が怒っちゃったりとかね、そういったこともあったり、しますから、そういう意味ではね、勉強って大事かもしれませんね。はい。もう一つ、ご紹介しましょうか。神奈川県茅ヶ崎市にお住まいのペンネーム、猿の腰掛けさん。どんなペンネームだこれ。女性の方ですね。相原さん、こんばんは。私が旅行で気をつけていることは、一人旅が多いので、とにかく迷子にならないことです。極度の方向音痴なので、目的地までの下調べを入念にして、最悪迷う時間も想定して、新幹線のチケットなど早めの時間を取っておきます。それでも、気をつけていても迷子になること多々。以前金沢に行った時、乗るバスを間違えて危うく車庫に入りそうになったことがあります。そんな珍道中もまた旅の醍醐味と自分に言い訳をしております。なるほど。確かに目的地までの下調べ大事だと思いますが、くれぐれもですね、車庫に行くバスには乗らないようにしてください。さすがにそれはね、いくら方向音痴でもちょっとまずいんじゃないかなと思いますんでね、気をつけましょう。はい。といったわけでございまして、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをですね、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法はまた番組の最後の方でお伝えいたしますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。それでは、今回ね、リクエストをいただいております。松戸市にお住まいのめぐみのミルクさんですね、合ってますね。相原さんの爽やかな歌を聞きたいですということで、ありがとうございます。それではね、今月5月ということもありますので、5月にぴったりな、鮮やかな緑をイメージした、爽やか系の楽曲を聴いていただきたいと思います。相原龍太でエバーグリーン。
バーガンディープロモーション。
さて、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、ここでですね、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio@gmail.com、 ラジオ数字の8ラジコ @gmail.com、こちらに氏名、年齢、ご住所、明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月5月のテーマは、旅行で気をつけていることです。どしどしご応募くださいませ。詳しくはですね、ラジオとラジコで、検索をしていただいて、 番組、公式サイトございますので、そちらの方参照してください。こちらからでもね、ご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。私、相原の、放送の回もですね、聞けたりしますので、ぜひぜひ、既得な方は聞いていただけたらと思います。また最近は、本当に便利な世の中になりましたね。iTunes ストアでも、聞くことができますので、ぜひ、よろしかったらご利用くださいませ。さて、ここで、私、相原龍太よりお知らせがございまーす。と言いたいところなんですけども、実は、まだ次回のライブの予定が全く決まっていないという状況でございます。ピアノのサポートの方でね、6月か7月かぐらいに、1本か2本入るかな、どうかなというところなんですけども、まだそちらの方のもね、詳細がちょっと決まっていない状況なものですから、またそちらが決まり次第ですね、お知らせとさせていただきたいと思います。私、相原のもですね、ツイッター、フェイスブック、あるいはアメブロなんかもやっていますので、よろしかったらね、そちらをチェックしていただけたらと思います。確か番組の公式サイトでもリンクが貼ってあったかなというふうにちょっと記憶していますので、もしよろしかったらね、そちらからでも、検索をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。ナポリタンをねテーマにお届けいたしましたけども、ぜひ、このラジオをお聞きの皆様、明日のお昼ご飯はぜひナポリタンを作ってですね、ご家族とともに召し上がってみてはいかがかなと思います。さて、ラジオとラジコはですね、毎週土曜の21時から、レギュラー放送です。また再放送がですね、深夜の25時、1時からですね、ございますので、聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひ、こちらの再放送をお聞きください。さて、来週の放送は5月24日土曜日、担当はこの方です。
はーい、皆さんこんばんは。次世代アーティスト白雪です。みんなユッキーって呼んでね。来週もこの時間に聞きやがれ
ー。はい、というわけで第4週目担当のシンガーソングライター白雪さんでございます。一度お会いしたんですけれども、とってもすごい方です。時空の世界に連れてってくれます。ぜひね、彼女の独特なトーンで繰り広げられる、ラジオお楽しみいただきたいと思います。それではお相手は私、第3週目担当のシンガーソングライター相原龍太でお送りいたしました。明日という日が皆様にとって素敵な日曜日になりますように。 See you next week. バイバイ。チャオ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。